続いて、みんな無所属品川、吉田厚美議員の質問です。いじめ対策について、いじめの相談件数などは、
1月末までに小学生485件の目安箱への投函などがあり、学校支援チームの教育心理相談員が331件の支援などを行いました。
小学生と中学生が訴える内容の傾向などは、
およそ4割が自分に対するいじめの相談です。小学生は身近な相談が多く、中学生は自分から相談などをすることは難しい傾向にあります。
中学生を対象に思春期のいじめを探知し、解決に向かうための仕組みを見直しては、
学級風土調査により学級状態を客観的に把握し、具体的対応につなげます。
品川学校支援チームハーツのメンバーは非常勤職員で、不安定な身分のままで他の機関と渡り合うには限界があります。安定的な身分保障と待遇が必要では、
いじめ問題などの対応は指導主事の本来業務であり、連携して専門性を発揮するのが学校支援チーム職員です。いずれの区でも非常勤となっており、優秀なスタッフ確保に努めています。
教育相談センターがハーツと同じ役割を果たせていない課題や、ハーツが持っている教育相談センターにない利点は、
品川学校支援チームは学校に足を運び、教員などと一体となって早期解決を図ることができます。また教育相談センターは学校とは切り離れた環境で、相談者が安心して通える利点があります。
ハーツと教育相談センターの連携と効率化の考えは、
状況に応じた役割分担と連携が重要です。
いじめ防止や解決などのシステムについて、現状での課題と課題解決に向けた検討は、
効果的な取り組みを定着させ、家庭や関係機関などが一丸となり対応することが必要です。
子育て支援について、過去3年間の児童センターや子育て支援センターを利用した乳幼児親子の人数の推移や増減の理由は、
乳幼児の利用者の延べ数は平成22年度が216,744人、23年度は節電による休館もあり213,849人、24年度は234,211人と過去最多です。乳幼児人口増加に加え、親育ち支援事業などへの評価と受け止めています。
人口推計では年少人口が年々増加しています。乳幼児親子が利用している区の施設は、今後増加するであろうニーズに応えられるのですか。対策を講じる計画は、
ニーズに的確に応えていきます。
区の虐待相談について件数は、昨年度と比較してどのような傾向にあるのですか。
12月時点173件で、昨年度のおよそ 12% 増です。虐待への意識の高まりによる通報の増加が要因と捉えています。
現在行っている子育ての不安解消のための施策と、今後の虐待防止対策の方向性は、
児童相談所と連携を図り、予防のための相談体制の充実や、子育て家庭を見守るネットワーク作りにも努めます。
木密地域不燃化10年プロジェクトについて、不燃化特区に4地区が前倒しで指定されましたが、指定の理由は、
火災危険度が高く、指定により耐震化などが加速すると考えました。
事業の概要は、
老朽木造住宅の除却費用の全額助成などです。
これまでの取り組みと今後の展開は、
説明会で概要説明をしてきました。今後は様々な方法で啓発していきます。
前倒しした理由は、
不燃領域率 70% を目指すには、少しでも早く地域に事業の周知が必要と考えたからです。
期待する効果は？
除却助成は建て替えの誘導となり、効果は大きいです。
未接道敷地の地域整備などへの新たな対処方法は？
未接道敷地の建物も除却支援の対象とし、事業の推進を図っていきます。
空き家に対しての除却の考え方と、空き家を活用する空き家バンクなどの考えなどがあります。実態をどのように受け止め、対応を考えていくのですか。
26年度予定の空き家などの実態調査の結果を活用し、必要な対策につなげられるよう検討していきます。
みんな無所属品川、吉田敦美議員の質問でした。